J-WAVE ロハストーク。今週のゲストは丹羽淳子、通称ココさんです。ココさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ココさんは1973年神奈川県生まれ、慶応義塾大学院、そしてイギリスミドルセックス大学院修了後、NHK 報道記者を経て環境社会問題に従事され、2010年から2年間は J-WAVE のロハスサンデーのナビゲーターを担当、また外言でも連載されていました、はい、現在コスタリカ共和国に在住、瞑想や呼吸法を教えたり、自分とつながるインナーワークを実践して伝えていらっしゃいます。はい、ココさん、どうもご無沙汰しておりました。
本当にご無沙汰です。こういう形でまたお会いできてとっても嬉しいです。はい、
今現在どんな感じで行き来してんですか、日本とコスタリカを。
今は基本的にはそのコスタリカ共和国っていう、ちょっと日本では馴染みが薄いんですけど、中米のまあ本当に環境のいいもジャングルの中で生活をしていて。
いいね。
いいですね。
ナマケもいる。
ナマケもいますよ。
ね、いるよね、確かね。ナマ
ケモのワニ、ね、あと猿の声で大きいとか、そういう
吠え猿みたいな。
そう、
ふわーっとはいいんだね。
そうそうそう、
ね、
馬に乗り、
はい、
もうちょっとあの東京のね、六本木ヒルズのこの景色も最高ですけど、
物足りないでしょ。
また全然違うところに移住しまして、大体まあそこで生活しつつ、子育てしつつで、まあたまに東京には帰ってくるっていう生活ですね。
そのコスタリカにたどり着いたというか、選んだきっかけって何だったんですか。
子供が当時引っ越したのが、まあ、10年ぐらい前で、うん、4歳5歳ぐらいだったんですけど、うん、やっぱりこのまま日本で子育てもいいけどもどうかなっていうところで、うん、でどこに行こうかなって思ってた時に、あの辻真一さんって、はい、小倉さんもご存知ですかね、あの文化人類学者でね、
仲良くしていただきました、
あのスロームーブメントを日本に持ってきた方が、はい、いやここちゃんなんかコスタリカが合うよって言って、うんてくれて、で全然もうゆかりもなかったんですけど、はい、まあ、なんかあの軍隊もない平和な国とか、うん、あとあの自然エネルギーで 100% 電力を賄ってるとか、うん、割とやっぱ先進的な国だなと思って、それでえいって行ってみようっていう感じで行ったっていうのが始まりです。 J-WAVE ロハス
タークまあ、あのここにココさんの最新著書、親と子供が心でつながるキリンゴの子育て、 NVC 非暴力コミュニケーションワークブックが、小学館より発売されて、ここにあるんですけども、うん、これなんか全部聞きなじみのない言葉が並んでるんですが、まあ責任者からまず一個一個ご説明いただきたいと思うんですが、まずはこの真ん中に書いてある NVC 非暴力コミュニケーション、これは何ですか。
はい、これあの英語で言うと Non-Violent Communication、うん、でこれの頭文字を取って NVC なんですよね、はい、で、まあ、日本語で言うと非暴力コミュニケーション、はい、ちょっとねあの聞きなじみがないし、うん、でこれ私非暴力コミュニケーションやってますって言うと、うん、いや私別に暴力的なコミュニケーションしてないですから結構ですとかいう方がいらっしゃるんですけども、うん、でも実は私たちってコミュニケーションって別にこう親から習ったりとか学校で習ったりってほとんどないじゃないですか、
はい、
なんだけども人生を規定している、人生のその豊かさとか幸せを規定しているって意味で、コミュニケーションって本当にもうすごく大事なものですよね、はい、なんでそれをこうもう一度まあ学び直そうっていうことで、マーシャル・ローゼンバーグさんっていう、まあ、アメリカ人の方が1970年代に作ったのがこの、NVC という、まあ、コミュニケーションメソッドなんですけれども、
ああ その方はあれですか、心理学者が臨床心理士とかそういう人。
そうです、そうです。
ああ
で彼はあの彼のカウンセリングのオフィスにやってくる人たちに対して、うん、やっぱりまあ最初はね、まあ、うつ病だったりとか、うん、あの離婚の問題とかもいろんな問題を抱えてくる人に対して、はい、まあ、お薬を処方したりとか、うん、今まで通りのやり方では君はこれは良くないからこうした方がいいみたいな処方の仕方をしてたんだけれども、どうやらそうではなくってコミュニケーションに問題があるようだと。
なるほど。
いうことをまあ彼なりに考えて、でその独自のメソッドっていうことでこの NVC っていうのを体系化したんですけれども、
なるほど。
それを をやっていくうちに、あらあら不思議、いろんな人間関係も改善されるし、自分の内側の問題、ストレスだったりとかね、決めつけたりとか、評価とか批判とか、そういうもの全部解決されて、すっごく生き方が楽になるっていう人が続出して、今世界でも NVC をやる人がすごく増えてるんです。
なるほど。 J-WAY ロハス Talk。まあ、僕も本を読ませていただきましたけど、ココさんの実体験がまあ書かれてたりするんですが、まずはこの謎の言葉を教えてください。キリンゴ。
ありがとうございます、聞いていただいて。 NVC っていうのはこれ別名キリンゴとも言われていて、なんでかっていうと、キリンさんって、まあ、動物のキリンなんですけど、首が長くって物事を俯瞰して見れますよね。で、まあ、体も大きいんで、ハートも大きい、心臓も大きいっていうことで、その作ったマーシャルさんっていうのは、まあ、子どもたちにも分かりやすく、これっていうのはキリンのように広い大きい心で物事を俯瞰して、決めつけずに、評価もせずに、思い込みもせずに、どっちが勝ち負けとかいい悪いとかじゃなくて、もっとこう平たい多様性を重んじる、つながりを重んじるような言葉っていうことで、キリン語っていうのは、まあ、ニックネームみたいになんでついてるんですね。なので NBC やってる人はみんなキリンゴキリンゴっていう風に言うんですよ。
英語では何つってんですか。
ジラフラングジ。
そのまんまですね。
そのままですね。
それに対してジャッカル語って何ですか。これ
ジャッカルっていうのは、あのご存知ですか、まあ、狼みたいな獰猛な動物で、よくあのディズニー映画とかに出てくるハエナみたいな、もう何かあるとこう噛みついて、うん、そんなの違うとか、私の方が正しいとか、あんた間違ってるとか、あんた罰せられるべきだみたいな、それがまあジャッカル語で、すごく面白いと思うのは、実は私たちってほとんどみんなジャッカル語を話してるっていうことなんですよ。例えば、いやーなんかおぐろくさんそれ違うじゃないですかとか、もう言ったでしょうとか、子供に対してもね、子育ての現場ではもうついついジャッカル語が出てきてしまう、早くしなさいとか、実はまあ暴力的とまでは言わないかもしれないけども、普段私たちが使っている言葉自体がジャッカル語だから、そうじゃなくてキリン語を話していこうよっていうのが NBC のインビテーションになってるんですね。
なるほど。僕はあのへそ曲がりだから、これ読んでてもう頭にジャッカルがいじめられてんで不愉快だなと思ってなんだよこのローゼンなんとかはみたいな
面白い。だけどもそのジャッカル語を話してる自分も受け止めるっていう意味で、
はいはい、
もしかしたらあのグルサの場合はちゃんと自分へのこう共感、あの共感っていうのが NVC のすごく大事な要素で、どんな自分も OK を出してあげるってことですよね。だからそういう意味ではキリン語が話せてるのかもしれないですよ。 J-WAY ロハス
Talk。それで、本にはレッスン1から5まであると、
うん、
まあ、その内容もちょっとせっかくなんで教えてください。
はい、まずレッスン1は、今話しているような NVC って何なの、どういうキリン語とジャッカル語って何で、 NVC ってのはちゃんと文法があって、それが観察、感情、ニーズ、リクエスト、その4つの要素、これさえ覚えておけばキリン語が上手に話せるよっていうことなんですけども、そのことが書いてあったりで、レッスン2、レッスン3、レッスン4と進んでいく中で、自分に対してじゃあキリン語ってどうやって話すの、まあ、自己共感って呼んでるんですけども、自分とつながって自分に愛と思いやりを持っていくっていう手法ですね。で、これ子育ての本なんで、じゃあ子供に対してはどうやって NVC を使ったらいいのっていうのが、まあ、レッスン3に書いてあるし、でレッスン4はその観察、感情、ニーズ、リクエスト、一つ一つ噛み砕いて実際に生活で落とし込んでいくにはこうしたらいいよ、あの本っていうよりもワークブックなんて実用書なんですよね。あのワークが20個ぐらいついているので、皆さん自分ごとに落とし込みながらキリン語をまあ話していく実践書になってます。でレッスン5は、よくまあ子育てのあるあるですね。例えばワンオペ育児に疲れ果てました、もう育児放棄したい、あの本当に子育てって楽しいばっかりじゃなくて辛いこともたくさんあると思うんですけども、そういう時にどうしてたらいいかとか、暴言が止まらなくなってしまう時があります、自分でも怖い、 何度注意しても言うことを聞かない子どもをどう声掛けしたらいいとか、本当にこうリアルな子育ての現場にどうやって、まあ、NVC で寄り添っていくかっていうようなことが書いてあって、まあ、この一冊読んでいただけたら、あ、こうやってもっと子どもと豊かなつながりを作りながら自分のことも正直に話すし、子どものこともちゃんと受け止めてあげるっていう、まあ、夢のような子育てができるっていう、そんな本になってます。
まあ、僕はあの、まあ、本作り、まあ、専門ですけど、うん、一番驚いたのはこの本の構成、よくできてるなと思ったな。飽きさせないように、それでしかもさ、一番最後におまけついてるじゃん、yes. 親子でさ、なんかカードやれとか言ってさ、子供との遊び方までなんかこうかゆいとこまで手が届くようなこの本作り、
wow.
その構成に驚きました。
いや、もう本当にあの心を込めて愛を込めて編集者の方、デザイナーとイラストレーターと作ったっていう、それだけですね。
J-Wave Lohas Talk。
ココさんの最新著書、親と子供が心でつながるキリンゴの子育て、 NVC 非暴力コミュニケーションワークブックが小学館より発売されています。この本の出版記念として明日25日木曜日の午前中10時からオンラインイベントがあります。この、詳細をココさんご紹介いただけますか。
はい、これあの NVC、 この本が出たブックツアー、出版記念ツアーっていうのを、まあ、全国駆け巡って、やってきたんですけれども、その締めということで、やるんですね。でオンラインイベントなんで、どなたでももちろんどこにいてもね、海外からでも参加できるんですけれども、これすごくあの私の自慢というのかな、あの特徴的なことは、これ全部ね、イベントは私の生徒さん、 NVC の生徒さんがオーガナイズしてくださってるんですね、はい、だから NVC 学ぶと本当にね、これって、まあ、ちょっとこう臭いかっこつけた言い方をすると愛の革命だと思っていて、うん、Love Revolution って呼んでるんですけど、はい、本当にね、自分が愛の存在になるし、はあ、子育てにも、まあ、どんな人間関係にもこう愛がこう広がっていくっていう感じがして、もう生徒さんたちがこう火がついていろんなところでオーガナイズしてくれてるんですけども、まあ、その一つがこの25日木曜日のオンラインイベントですね。午前10時から、だからまあお子さん、ね、あの例えば授乳しながらのお母さんとかでもいいし、もちろんあのお子さんいらっしゃらない方でも、あのどんな方でも参加できるんですけれども、私が NVC って何ぞやとか、一緒にまあこの本の中からワークショップをやりましょうっていうだけじゃなくって、その企画してくれてるね、あの NVC やってるママさんたちがちょっとこうゆっくりできるような呼吸法だったりとか、体を緩めて NVC を話しやすい体質にしていこうみたいなプレーワークみたいなのをやってくれたりとか、本当みんなで作っているオンラインイベントっていう風になってるので、皆さんぜひとも、あの録画の、配信もありますので、あのご都合つかない方もね、いらっしゃってくれたらいいと思うし、子育てしてない方も NVC って何ぞやって、愛の革命ってどういうことって、あのぜひとも見に来てもらえたらと思います。
J-Wave Lohas Talk。
あの現在日本でその NVC の実践者はおおよそどのくらいの人数の方がいらっしゃるんですか。
ちょっと数えられないんで分からないんですけど、私がまあ10年ぐらい前から学び、うん、実践し、うん、それをお伝えするっていう活動をしていて、はい、まあ、コスタリカに住んでるものですから、うん、まあ私のクラスはオンラインなんだけれども、はい、もう本当にたくさんの方に参加していただいてるし、うん、全体的に、まあ、私のようなガイドも増えてるし、うん、すごく広がってるっていうふうに、感じますね。本当にね、あの会社企業さん、あのアメリカだとマイクロソフトで取り入れられたりだったりとか、はい、まあ、あの日本でもいろんな学校現場ですね、うん、先生たちが子どもと使うときに使ったりとか、あとパートナーシップ、うん、やっぱり旦那さんと奥さんとの間のコミュニケーションって、うん、いろいろこうイガイガしがちじゃないですか、うん、そういうところで取り入れられたりとか、本当に多方面に今広がっているので、うん、もうこれがあのコミュニケーションのスタンダードになったらいいなって私なんか思ってます。
まあ、でも僕なんかこう NVC って言われガンジー主義とかさ、なんか言われた方が分かりやすかったけど、
いやもうあの
非暴力コミュニケーション、
そうです、
ね、ガンジーもそうだよね。
いやもうおっしゃる通りで、はい、非暴力っていうのを一番最初に言い出したのはインドの平和の父のガンジーですよね。ガンジー でこの NBC を作ったマーシャル・ローゼンバーグさんはガンジーのそのエネルギーを引き継ぎたいっていうことで、あの非暴力ってちょっと通りが悪いし、それよりもこうハートコミュニケーションとかね、共感コミュニケーションとかって名前をつけた方がいいんじゃないかっていう意見もあったんだけれども、いやいや非暴力っていう言葉を提唱していきたい、受け継いでいきたいっていうことでこの名前になってます。
ジャッカルは可愛くないんだなこいつは。
いやいや、ジャッカルも可愛いんですよ。
はい、
ジャッカルを言う自分も愛してあげるっていうことですね。
わかりました。僕もっと驚いたなって、あの途中でオショっていう人が出てきた。ねえ、
はい、
オショっていうのもインド人？
インド人ですね。
ねえ、インド人の瞑想家なんだっけ？
そうです。
なんかオショっていうのが出てきて、オショも知らねえなと思って。
いやもうそういう意味では結構こうカウンターカルチャーとかね、
うん、
あのフリーセックスフリーラブの流れを受けてのいろんなあの方の名言みたいのも入っていて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
今お話しくださったオショーもそうだし、うん、ラムダスっていうニューエイジのまあ一番の張本人みたいな人だったりとか、はい、あとはあのティク・ナット・ハンっていうマインドフルネスを伝えている、はい、まあ、仏教と の、うん、あの平和を伝えていたお坊さんがいるんですけども、うん、まあ、私が好きなのでそういう人の言葉も散りばめていて、
ね、
NBC のこう哲学っていうのを伝えたいなと思った本になってます。 J-WAY ロハス・
トーク。まあ、でも男性にとってさ、これもう読んで身につまされるのは子育てってこんなに大変なんだ、うん、エネルギーが子供も親もこんなに使ってたんだって、それがまず驚きだったね。
そうですよね、
それをさアフリカ人とかああいうのはなんか簡単に10人ぐらい産んで平気で育ててじゃない、
そうよ
ね、何なのかなと思いながら私は、葛藤する、現代人のあなたたちの子育てぶりを、まあ、拝見、させていただきました。
いやー、まあ、本当あのワンオペ育児とか、
はい、
産後うつとかいう言葉も最近もよく聞かれるようになって、はい、であとまあ全体的にやっぱ孤独ですよね。皆さんこれだけ情報でいろんな人がつながっているけど、本当に深い人同士のつながりっていうのがどんどんなくなっていく中で、アメリカなんかでもその孤立とか孤独っていうのがもう大きな社会問題になってるって聞きますけれども、うん、いや本当コスタリカなんかでね暮らしてると、まあ、よく言われる話ですけど、物質的には全く豊かじゃないんだけれども、みんなで子育てしてみんなでなんかのんびりとやってるんですよね。だからこれだけこうせかせかした日本で、まあ、特にねあの都会なんかで住んでるお母さんたちが、いや自分だけじゃなくて本当に子育て楽しいけれども、もう大変な時もたくさんあるし、そういった時にじゃあどうやって子供と向き合っていくのかって、あのこの本って自分で読むだけじゃなくて子育てサークルでちょっとこうガイドブックみたいな教科書代わりにして、皆さんでねあのママ友パパサークルとかで使っていただくのがいいと思うので、もう一回私たちがつながり直して社会を作っていくとか子育てをしていくっていうののなんか一つのアイテムになったらいいなって思ってます。
まああれだもんね、さっきあの構成を、褒めさせていただきましたけど、余白がいっぱいあってそこに全部自分で書き込むようになってと、まあ、最後までいくと、まあ、自分だけの一冊が、まあ、できるっていう仕掛けだよね。
本当にその通りです ね。
でそれをなんか、読み比べじゃないけど、そういうこともできるようになってんのかなとも思って感心させていただきましたけど。 J-WAY ロハスタック。